大主よ感謝します。あなたの深い憐れみを感謝します。そしてその温かい慈愛を感謝します。そしてあなたが常に忍耐でもって私たちが立ち返ることを待っていてくださっていることを感謝します。ハレルヤ。それでは、今日はですね、律法とは何ぞやというところからね入りまして、じゃあ新約の律法とは何ぞやということをお話ししたいと思います。まずですね、モーセ律法をですねちょっと復習しようと思います。ですね、こっち書いてあったっけな、まずですね、モーセ律法、ここに今日ちょっとまとめてますけどね、モーセ律法、もう皆さん、これ何度も言われていることなんでご存知だと思うんですけど、まあ、あえて書きました。まず影ね、影で、命与えない、残念ながら律法いっぱい頑張ってやっても命もらえない、おまけに義も守れないって書いてあるんでそう、全部律法守んないと義にならないですからね。だから義も守れない、そこにヘブル書の 10-1 とガラテヤ 3-21 って書いてますけど、まあ、あえて、ここは開けませんけどね。で、罪を明らかにするね、律法がなかったら、罪知らなかったって言ってますね。ここにパウロが言ってますね、従って律法によって罪が明らかになったんですね。で、またこうも書いてます、このガラテヤ書 3-24 って書いてますけど、まあ養育係であると、すなわち本体が来るまでの養育係、家庭教師だったんですね。で、イエスが来られました。そこで 1-2 のこの新しい戒め、まあ、キリストの律法って書いてますけどね、これはね2箇所書いてあるんですね。第一コリント9の21とガラテヤ書6の2にあるんですけど、ちょっと第一コリント9の21をちょっと開けてみますか。第一コリント9の21、律法を持たない人々に対しては、まあ、これは異邦人のこと、まあ、我々ですね、ですけど、に対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりましたと、あえてここに書いてますね、キリストの律法っていうのはね。で、キリストの律法と、なんぞや、新しい戒めね。さっきモーセの律法っていうのを見ましたね。じゃあキリストの律法って何だよということなんですが、まず私たちを律法から解放してくれるものと、もう何度も読まれているところね、ローマ7章8章ね、あえてじゃあちょっとローマ7章4から6見ましょうか。ここでもここはね、何度でもこれ引っ張ってきてて、どなたかがおっしゃってるんで皆さんも覚えてらっしゃるかと思いますけど、もう一番このパウロの示したもので最も重要な箇所の一つですね、ローマ書7章の4節からちょっと見ましょうか。私の兄弟たちよ、それと同じようにあなた方もキリストの体によって律法に対しては死んでいるのです。律法に対して、私たちは死んだんですね。だから律法から解放されたんですね。それはあなた方が他の人、すなわち死者の中から蘇った方と結ばれて神のために身を結ぶようになるためです。目的も書いてますね。どうして律法から解放してくださったか。それは神のために身を結ぶようになるため。どうやって死者の中から蘇った方、イエス・キリストと結ばれてということですね。これが目的ですね。私たちが肉にあったときは、律法による数々の罪の欲情が私たちの体の中に働いていて、死のために身を結びました。罪の欲情が捉えて、死のために身を結んだんですね。死の身を結んだんですね。 しかし今私たちは自分を捉えていた律法に対して死んだので、それから解放され、その結果古い文字によらず新しい御霊によって仕えているのです、と書いてますように、律法に死んだんでそれから解放されたと。古い文字、まあ、10回も含めて古い文字によらず何に使えてんでしょう、御霊に使えると、御霊に使えると、これがキリストの律法の特徴ですね。文字に使えるんじゃなくて御霊に使えるというのが特徴です。それから罪からも解放してますね。これローマの8章の1から2、ちょっと次のページなんで読みましょうか。8章の1と2ですね。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定めることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の法則原理が、罪と死の原理からあなたを解放したからです、と書いてますように、律法から解放されるとともに私たちは罪からも実は解放されたんですね。ですから自由の律法って言いますけどね、律法、罪からの自由です。ですから、私たちは自由なんですね。何でもできちゃうですかっていうのがね、今日の疑問ね。自由だ自由だ嬉しいぞっつって何でもできるんでしょうかって書いてあるのがね、今日のねこの手法に書いたやつね。それでは自由を満喫するために欲望のままに生活できるのかっていうのがさっき最初の疑問ね。自由っていうのは別に罪からの解放ですからね。肉のままに行っていいとは書いてないですよね。肉のままに行うってことはまた肉のものに縛られるってことですから、せっかく自由を得たのにまた自由を奪っちゃうってことになりますからね。よくここでもね言われますよね。すべてのことは許されている、しかしすべてのことが益になるわけではない、これが重要ですって言われますけど、なんとなくこれでね、この御言葉でいくと何でもやっていいんだよと、ただし益にならないから自分で責任取ってねみたいな感じに私にはずっと聞こえてきてくるんですね。これはね、実はねイエスはもっと踏み込んでおっしゃってるんですね。すべてのことは許されている、しかしすべてのことが益になるわけではないという原則は重要ですけど、もうちょっと踏み込んでますんで、今日はねもうちょっと踏み込んで言おうかなと思いますね。これで言っちゃうとね、あんたがやったからあんた勝手に、そうなった罰受けてんでしょうねの世界でね終わっちゃうんですね、これでいきますとね。私たちは確かに自由です、自由になりました。ただし、罪から自由になったと、律法から解放されたということですね。ですから、条件付きとこのメッセージのこの紙に書いてますけど、最初の条件というのはそれね、信仰によるんですね。実は自由なんだけど信仰によるんですね。テトスの 1-15、テトスの一章の15ですね。清い人々にはすべてのものが清いのです。そう、何でも許されてるんですね。清い人々にとってはすべてが清いんですよ。ですからお寺行ったって清いんですよ我々ね。何やったって清いんですよ。正しい書きがしかしあるんですね。しかし汚れた不信仰な人々には何一つ清いものはありませんって書いてますね。ですから信仰が要求されてるんですね。もう一つきついね、一発があるんですよね。ルカの11章ね。ルカの11-41。 これパリサイ人たちがね、イエスにちょっとイチャモンつけた時にイエスが答えられたことですね。前から読んだ方がいいかな。40から読みましょうか。39から読みますか。ルカの11章の39。すると主は言われた。なるほど、あなた方パリサイ人は杯や大皿の外側は清めるが、その内側は強奪と邪悪とでいっぱいです。内側ってあの 心の中ってことね。愚かな人たち、外側を作られた方は内側も作られたのではありませんか。とにかく内のものを施しに用いなさい。そうすれば一切があなた方にとって清いものとなります。書いてますように、内のものを施しに用いろと、心清めろってことね。要はね、外見ばっかりやってんじゃねえよと。主にとって外見よりも内側の方が重要なんですね。これも信仰によるということね。ですから自由から解放されたんですけど、正し書きがあって、一つは信仰に歩めという正し書きがあるんですね。それが自由の条件ですね。もう一つの条件があります。なかなかこれもね、難しい条件ね。マタイの22章、イエス・キリストの律法の言葉ですね。これも皆さんよくご存知ですけど、ここもね、読みたいと思いますね。マタイ22章の37節から。35からいきますか。マタイ22の35から。そして彼らのうちの一人の律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。またチャレンジしてきたわけですね、イエス・キリストに対して。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。キリストの律法の第一の戒めね。主を愛せよ、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっているのです。とあるように、主を愛すること第一の律法、隣人を愛すること第二の律法、この二つで全てが今までの戒めにかかってくるよということで、これが二つ目ねの条件。一つ目は信仰を持ちなさいということね。二つ目が、神を愛し隣の人を愛すること、すなわち愛ですね。この二つの条件を満たすならば何をやってもいいですよということになります。したがってこの修法にあるこれね、これちょっとおかしいってのわかるでしょ。それでは自由を満喫するために欲望のままに生活できるのでしょうか。欲望のままに生活できますよ、信仰に歩んでたらね。難しいと思うけどね。神を愛し隣の人を愛しながら欲望のままに生活できるならばやる権利ありますけど、結構難しいな気がしますね、私はね。信仰に歩み、主の方を向いて肉の欲望のままに、遊び回るっていうのは多分ね、できないな気がしますね、私の感覚としてはね。それができるんであれば私は OK だと思いますね。そのためにですね、パウロはですね、パウロはキリストの律法を全うしようと日々イエス・キリストに向かって走ってましたからね。彼はいろんなことに気を使ってましたよね。もともと何でもできる才能がある人で、頭も良くてね、特権階級にいましたからね。彼は何でもできるんですけど、そこに書いてますように、他の人のつまずきとならないように細心の注意を払ってたでしょう。弱い人には弱い人に接すると、とにかく他の人につまずかないように、やってました。ちょっと第一コリントの 8の9のとこだけ見ますか。 第一コリント8章の9節、ただあなた方のこの権利が弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさい。あ、この8節から読んだ方がいいですね。しかし私たちを神に近づけるのは食物ではありません。食べなくても損にはならないし、食べても益にはなりません。食べても食べなくてもいいよって言ってるんですね。で、ただこのどっちでもいいんだけど、弱い人たちのつまずきにならないように気をつけろって言ってるんですね。知識のあるあなたが偶像の宮で食事をしているのを誰かが見たら、それによって力を得て、その人の良心は弱いのに偶像の神に捧げた肉を食べるようなことにならないでしょうかと。その弱い人はあなたの知識によって滅びることになるのです。キリストはその兄弟のためにも死んでくださったのですと。こうあるように、隣の人を愛しなさいっていうのがありますからね。私たちは何でもやれるんですね。信仰に歩んで愛があればね。ですけど、隣の人を愛するならば、隣の人がつまずかないようにも注意しないといけないですね。そこがまた難しいとこね。ですから、例えばここでね、メッセージする人でもいいですし、まあ、牧師でもいいですよ。どっかの大きな教会の牧師がですね、例えば私たちは自由ですっつって何でもいいよということで遊び回っちゃうと、それを見たそこに集っている人たちはやっぱりつまずく可能性ありますよね。ということになると、このパウロが言っているつまずかしちゃいけないよということに、これ反するわけですね。ですから、何でもやっていいんだけど、周りの人もつまずかせないようにという注意を払わないといけないということがあります。でそこに次に書いてあるように、ガラテヤ書は第一ペテロで書いてあるように、欲や罪のうちではなく愛のうちに歩みなさいと。もうさっきと一緒ね、正し書きのところ、何でもやっていいんだけど愛がなければダメよということをここでも示してますね。ガラテヤ書の 5-13、 ちょっともう今日は開きませんけどね。で、もう一つパウロがね、戒めてることはもう一つあって、私たち何でもやっていいんですね。自由なんです。ですから、ルールを作って人々の自由を縛らないようにしてくださいというのが、また下の方に書いてますね。これね、一方自由なんだけど、もう一個走りやすいのがルールで縛っちゃうってやつね。で、三条の説教なんてね、めっちゃ厳しいですよね。これある意味ね、古いモーセの律法より厳しいんですよね。右の方を殴られた左出せとかね、なんかいろいろより一層厳しいじゃないですか。ということで、より厳しい禁欲生活に走らないんじゃないかということで、それが第二の質問ね。それともっていうやつね。あるいは清いクリスチャン生活を保つために相変わらず律法を守ろうと努力せねばならないでしょうかっていうね、もう一つのをね、自由に遊んでいいのかっていうのと、もう一つ極端なのが、やっぱり律法を守ろうと努力しないといけないのだろうかっていう二つ目ね。で、パウロが言ってるのは、この相変わらずモーセの律法を守っている人たち、クリスチャンになったんだけどユダヤの律法を守ろうと、あるいは守らせようとする人たちに気をつけようっていうのは書いてますね。これは使徒の21章かなに書いてますけどね。あとガラテヤコロサイでもいろいろ出てくるんですけど、使徒のとこだけ見ますか。使徒の20の20っていうのは、20と21だな、これな。使徒の21章の20節、彼らはそれを聞いて神を褒めたたえ、パウロにこう言った。兄弟をご承知のように、ユダヤ人の中で信仰に入っている者は幾万となくありますが、皆律法に熱心な人たちです。律法が好きな人たちね。ところで彼らが聞かされていることは、あなたは律法人の中にいるすべてのユダヤ人に、子供に割礼を施すな、慣習に従って歩むなと言って、モーセに背くような教えをし、モーセに背くように教えているということなのですということね。ですから、何が言いたいかというと、割礼しろって言ってんですね。モーセの律法に従って歩めって言ってんですね。再び律法に縛ろうとしてるわけですね。パウロは他のところでもこういうふうにですね、 まあ、これ割礼主義の人たちってねよく呼び名で読んだりするんですけど、せっかく律法から解放されたのにまた律法に縛られるの、それはダメよ、もう一回十字架につけることになっちゃうよって、こうパウロは警告してるんですね。さっきはせっかく罪から解放されたのにまた罪に縛られるのってやつね。で今回はせっかく律法から解放されたのにまた律法に縛りつけるのっていうやつですね。この二つをね、気をつけないといけないんですよ。律法はね、皆さんも経験あると思うんですけど、なかなかね陥りやすいんですね。ルール守ってりゃ救われるんだみたいなね、ルール守ってりゃ天国行けますせーの世界ね。で、私はこれやってるから、許されてるはずだとかね、これだけ、掃除してるから、絶対に御国に入れるとかね、これ独善的って言うんですけどね、主によってイエス・キリストの十字架によって私たちは神の国に入れる権利を得たんで、これやっちゃうとイエス・キリストの十字架を否定することになっちゃいますね。自分で十字架を作ろうとしている行為ですね。自分で、自分の義を立てるってやつですね、これはね。でこれをパウロが最も嫌ったやつね。で、それに陥らないようにしましょうということですね。でじゃあ肉のままに欲望の生活に陥っちゃまずいし、ルール守る立法の世界に陥っちゃまずい、じゃあ何、中間じゃないとまずいのっていうのがね、次の質問ね、最後のね、じゃあ世の欲望にのめり込まず、かつ立法主義にとらわれないようにバランスを取った生活を心がけるのがいいのかってやつね。そこそこがいいの、そこそこ世の中で遊んで、そこそこ教会のルールを守れば OK なのってやつね。私がこういうふうに書くとき大体みんなバッテンなのね全部ねこれノーですよね。私たちが やらないといけないことはひたすらイエス・キリストを求めることですよね。イエス・キリストを求めることで自由を得るんですよね。イエス・キリストを求めることで自動的に律法を満足しちゃうんですよね。だからそこそこ遊んでそこそこルール守ろうなんて考えてるとぞっくりと世の中に陥っちゃうんですね。でそれかどっぷりと教会のね生活仕事やらされて、私は天国行けるんだと思ってイエス・キリストに会うとお前知らないって言われるんですね。バランス取るも話じゃないですね。聖書にね、バランス取れなんて項目全然ないですからね。聖書は白か黒かはっきりしてますから。白と黒の間を行こうなんていう教えは全くないですからね。で、私時々聞くんですよ。バランス取らなきゃダメ。私ね、この言葉が一番嫌いだよね。だって聖書でバランス取るなんてないもん。白か黒かどっちかですよ。新約の世界はね、イエス・キリストに向かってね、走るしかないんですよ。パウロと一緒ですよ。走るしかない。それが唯一、私たちが自由に解放される一つの方法なんですよ。一つね、唯一の方法なんですよ。私たちは十字架につけられたんですよ。ジタバタせずにイエス・キリストに向かっていくんですよ。パウロと一緒。バランス取ろうなんてやってるとね、罠にはまってどっちかにね、転んじゃいますからね。後で気づいたらもう抜けられないの世界ですからね。私はこの10年間何をしてきたんだろう、バランスを取ろうと一生懸命してきたのに何をしてきたんだろうの世界に、はまっちゃいます、からご注意してくださいね。ということがこのキリストの律法の特徴ですね、信仰によって歩むこと、それから、愛によって歩むこと、この2つですね、これどちらもねキリストを追うことをやらないと全うできないんですね、残念ながらね。で、次なんて書いてたっけ、あ、キリストの律法を通して求められていること、信仰の義とアガペの愛って書いてますけど、もともとね、モーセ律法の時も、主がね、神様が求めておられたのは、モーセの十戒守れということじゃないんですよね。 それはね、まあ、養育係の使命としてね、そういうのを与えられたんですけど、本来はね、新約と全く一緒なんですよ。ちょっとホセアの6の6って書いたっけな、あ、書いてない。ちょっとホセアの6の6見てみますか。ホセア、ホセアとあった。6の6。書いてある書6章の6節。私は誠実を喜ぶが、生贄は喜ばない。全焼の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶ。ね、別に律法きちんと守ったからって喜ばないって書いてますよね、これね。これミカも言ってるんですよね、似たようなことを。ちょっとミカ書見てみますか。ミカの6章の6節、ホセアのちょっと前だっけな。あ、ホセアのちょっと後ですね。ホセアのちょっと後だよな、確か。だった。ミカの6章6節、私は何をもって死の前に進み行き、いと高き神の前にひれ伏そうか。全焼の生贄、一切の拳を持って見舞いに進み行くべきだろうか。死は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために私の長子を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために私に生まれた子を捧げるべきだろうか。主はあなたに告げられた。まあ疑問提出ですね。律法をきちんと守ればよろしいでしょうかって言ってるんですね。その答えが次ね。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。ね。旧約の時も新約の時も結局根底は一緒なんですね。まあ当たり前ですよね。新約の時代と旧約の時代では神様変わったわけじゃないですからね。もうずーっと、もう地球ができた時から、この地ができた時から生きておられる主はお一人なんですからね。言っておられることは一緒なんですよね。私たちが求められていることは、神を愛し、神と共に歩み、神に導かれることですね。これはもうずっと旧約の時から変わってません。で、神は、義であり愛である方ですね。一見これ両立するの難しそうなんですけど、神は義であり愛である方なので、私たちも求められちゃうんですね。神は義であり愛であるんで。ただし立法を行う義じゃなくて信仰による義ね、もちろんね。で、人間の愛、フィレオの愛じゃなくてアガペの愛ね。ですから、信仰の義でありアガペの愛を求められるんですね。このアガペの愛ってのは難しいですね。これ読めば読むほど実行不可能みたいな感じしちゃいますけどね。違いピンときますかね。まあ、要は、フィレオの愛っていうのは結局自分を向いてる愛ですね。誰それが好きになるっていうのは、自分にとって好みがあるからね、相手にね。アガペの愛って違いますもんね。みんな一緒、嫌いな人にも愛が注ぎますからね。私たちの愛って嫌いな人に愛注げないもんね。そこが一番違うとこね。嫌いな人に愛注げますかって言われると辛いよね。人間はね、フィレオの愛しかないですからね、基本はね。これは結構辛いですね。おまけにアガペの愛、神の愛の特徴、無期限ね。私たちの愛って限定付きだもんね。なんかね、愛し合ったカップルが結婚した途端憎み合うなんてよくありますね。あの証拠ですよね。私たちの愛は期間限定なんですね。 10年続くなんてありえないね。なんかテレビ見てたら2年で終わっちゃうとか言ってましたね。人間の、愛はカップルの愛は大体2年で終わっちゃうってね。なんかどっかで言ってましたね。そう、期間限定なんですよね、あの人間の愛、フィレオの愛はね。主の愛は、アガペの愛は違うんですね。永遠、私たちがいくら背いても永遠ね、主の愛は注がれるんですよ。私たちがいくら嫌われ者になっても主の愛は注ぐんですよ。これがアガペの愛ね。とてもできないね、私たちね。ですから、私たちは義もないし、アガペの愛もない。この二つをね、可能にしてくれたのが、イエス・キリストですね。イエス・キリストは、さっき読んだように、イエスの十字架により義とされたんですね。これ信仰による義ですね。で、一方ね、私たちの愛もね、主はね、多分受け入れられないと思うんですね。神であり、義であり、愛である聖なるお方、主ご自身はね、神の愛じゃないと多分受けてくれないと思うんですよ。ですけど、イエス・キリストは受け入れてくれるんですね。私たちの義もそうですよ。私たちは義じゃないですからね。主イエス・キリストが間におられるから義とみなしてくださるんですからね。ですから義も愛もね、イエス・キリストのおかげで満たされるんですよ、私たちは。ちょっとヨハネ見ますか。ヨハネ、ペテロのとこね。ヨハネ21章。15節ね。これなんか繊細でしょ、イエスはね。ペテロが大威張りで、あなたに死ぬとこ、死んでもついていきますなんて言っちゃったら、ペテロは3度ね、イエスが十字架にかけられる前ね、3度否定しちゃったのね。で、繊細にそれをケアしてくださるんですね、イエスはね。で、21章の、どこだ、14から見ようかな。イエスが復活されて、弟子たちの前に現れたところですね。ヨハネの福音書の21-14。イエスが死人の中からよみがえってから弟子たちにご自分を現されたのはすでにこれで3度目である。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。ここは新改訳では注釈がこの下にあって、アガパオって書いてますね。アガペですね。ですから、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私をアガペの愛で愛しますかって言ってんですね。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。この愛するというのは、この下の注釈によるとフィレオですね。ですから、イエスはアガペの愛で愛しますかって聞いたんだけど、ペテロは、はい、主よ、私が あなたをフィレオの愛で愛しますって言ったんですね。で、イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。これ1度目ね。2度目、16節。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。まあ、これも下に注釈があってアガペですね。私をアガペで愛しますか。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。これは下にあるようにフィレオですね。私があなたをフィレオで愛しますよと言ってるんですね。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。二度言った。アガペで愛しなさいって言ったんだけど、ペテロはフィレオの愛で愛しますって言ったのね。で、三度目、17節。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。これは17、下の方に注釈あるようにフィレオですね。イエスが、今度はですね、アガペの愛じゃなくてフィレオで愛しますかって言ったんですね。ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛すること、まあ、フィレオですね。フィレオの愛で愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。未知なる主はアガペの愛しか受け入れないと思うんですけど、イエスは降りてきてくださるんですね。フィレオの愛まで。 私たちはフィレオの愛しかないんで、フィレオの愛でしか愛せないんだけど、イエス・キリストはそのフィレオの愛も受け入れてくださるんですね。アガペの愛で愛したいなんて考えなくていいんですよ、私たちはね。もうギリシャ語で分けて考えようなんてね、考えなくていいんですよね。私ね、ちょっとハマって読んだことなんですけどね、ギリシャ哲学のね、愛についてなんて書いてあってね、アガペの愛とはガガガガって書いてあって、フィリオの愛とはガガガガってあって、5つぐらいあったかな、エロスの愛がガガガって、これに出てこないようなのがあと2つぐらいいっぱいありましたけどね、全部忘れちゃいましたけどねもう文庫本だったんでね、150ページぐらいの文庫本でね、バーバーって読んでね、なんかよくわからんなみたいなね、ギリシャ人はいろんなこと考えたんだなって終わっちゃいましたけどね、ですけど私たちいらんことを考えなくてもいいですね。フィレオの愛をイエスは受け入れてくださるんですね。ここに書いたように、イエス・キリストなかったら我々何もないんですね。結局ね、義も愛も満足してくださるのはイエス・キリストのおかげなんですね。で、ここに書いてある義も愛も私たちにできないことを可能にしたのがイエス・キリストと。で、3番目、無駄が求められるということにいきたいと思います。なんでやろうみたいなね、こういう経験したことありません？これが主のためだっつってね、熱い思いに駆られてやったとき、だいたいうまくいかないですよね、これね。不思議なもんで、一生懸命汗水垂らしたんだけど、違ってたかなみたいなねそういう経験ありません？主はね、主のためと思ってやってるとき、ちょっとでも自分の栄光とか、その人の欲望が入るとまず用いられないですね、主はね。それはね、神が、受け入れられる義とかね、アガペの愛じゃなくなるからなんですね。例えばね、主はね、人の栄光、それから人の欲望を満たすようなことを最も嫌いますんで、例えば私の予言が当たったぞとかね、このパターン最も嫌いますね。それから私の癒しの祈りによってあの人は、癒されたんだと、こういうの最も嫌いますね。ですからこういうのが絶対に入らないように、主は緻密に物事を起こされますね。ですから私の予言が当たったと言ってる人は大体外れてますね。その人の栄光が来るような形で予言している人はみんな多分外れてると思いますね。私の癒しは聞くよなんて言ってる人は多分ね、あんまり癒されないと思いますねあんま当てしない方がいいですね、そういう人はね。大体ね、無駄だとその人が思っていることが大体用いられるんですよ。無駄の代表、まず一つ、種まきの例えね、皆さんよくご存知、種まきの例えね、マタイの13章ね、ちょっとあえて読みますけど、この例えのとこだけちょろっと読みますか。3節、3節からね、イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。耳のあるものは聞きなさいと、こうあります。で、その解き明かしが、どこからかな、19かな、18からいきますか。ここが解き明かしですね。この時は弟子たちが、分かんなかったんで、1回目ですからね、これは教えてやるよということでイエスが解説してくださったんですね。 ですから種まきの例えを聞きなさい。御国のことを聞いても悟らないと悪いものが来て、その人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとはこのような人のことです。また岩地にまかれるとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。また茨の中にまかれるとは、御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の眼差しが御言葉を塞ぐため目を結ばない人のことです。ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます、というのが解説ね。皆さんよくご存知。これ一般社会で考えると無駄いっぱいありますよね。良い地だけ巻きゃいいじゃんの世界ですからね。しかし主はね、鳥に食べられようが岩地に落ちようが茨があろうが、みんな巻いちゃうんですね。サタン盗むなら盗んでこいみたいな感じでね、取るなら取っていけみたいなね、世の惑わしがあんなら関係ねえみたいな感じでね、みんな巻いちゃう。チャレンジが起きた時、この人目をつまれるだろうけど、いいやつってバーッと巻いちゃうわけね。良き地だけじゃないんですね。無駄いっぱいありで巻いちゃう。それだけね、主はね、おおらかとも言えるし豊かなんですよ。注ぐ愛はあり余ってる、注ぐ恵みもあり余ってる。ですからサタンが何しようが関係ないね、主にとってはね。もう目じゃないんですよ、みんな巻いちゃう。利用するもんなら利用していいよみたいな感じね、みんな巻いちゃうね。大体ね、無駄って言葉はね、主にはないんですよ。もともと無駄っていうのは人から見た考えね。自分の利益にならないとかね、自分の目的にかなってないとか、こういうのは無駄でしょ。でも主はその人の利益になることや、その人の目的にかなっていることを極力用いられませんから、結局ね、その人にとって無駄なことを用いたいんですよ、主はね。そういうね、その人にとって無駄なことで、神はね、神の栄光、神の義、神の愛を表そうとされます。だってイエスの十字架なんて人から見たら究極の無駄ですよ。人から見たら、だって神である御子がわざわざ人となって地上で暮らし、おまけに人にとっつかまって、人の手によって十字架で殺されるんですよ。神にとって、これ人の目から見たらどう考えたって無駄じゃないですか。そんなことせずに俺は神出してバーンって奇跡起こしちゃ終わりじゃんって考えるんですけど、そうじゃないですね。これはもう究極のやり方だっていうのがようやく分かってきたでしょ。主が十字架につけられて、あ、なるほど、これじゃないと神の義と神の愛は両方とも全うできないなっていうのが分かってくるでしょ。それと同じで、人の目には無駄と思われることをですね、主はね、多く用いられるんですね。そのために多くの人がまたつまずいちゃうんですよ。十字架につまずく人も結構いたでしょう。今もいるかもしれないですけどね。で、私がこれをやればうまくいくと、主のためになると、福音が広がると思ったら広がんないと、でつまずいちゃう人がいるんですね。無駄なことを淡々とやれない人たちは大体つまずいちゃうんですよね、途中で疲れ果てて。基本は、人の栄光にならないように、ご自分の栄光になるように、人が誇ることがないように細心の注意を払って、主は物事を用いられますんで、そうなっちゃうんですね。だって何て言いますかね、こういう経験ありません？例えばね、ある時ある人から、あの一言によって私は救われましたとかね、時々言われて、言った記憶がないとかいうやつね。あれ言ったっけな、そんな全然覚えてないなとかね。でも一生懸命その人に救いを持ってもらおうということでね、一生懸命こうトラクトを配ったりね、毎日毎日かけて説得したりね、こ 今度バプテスマ受けましょうよとかね、毎週こう言ってね、結局ならないとかねありません、そういうの。結局軽く言ってね、なんて自分で言った記憶ないのに、バプテスマ受けちゃったとかね。そうじゃないと主の栄光が出てこないじゃないですか。ですから私たちは、やれることっていうのは無駄なことを淡々とやることなんですよ。もう一つ代表なのいきますか、その人の栄光とその人の機会ねを完全に排除するためにやったれ。ピリピの1の12見ますか。ピリピの1の12、ピリピで、ピリピの手紙ね、1の12、さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストの家に投獄されているということは、親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになり、また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。パウロは投獄されたんですね。それをパウロは喜んでます。なぜかパウロは福音できなくなったんだけど、福音が広がったんですね。究極の無駄、パウロにとってはね。私何にもできないけど主の栄光が広がっちゃったんですね。それをね、パウロは喜べるんですよ。なんでか、もともと自分の栄光にしようなんて全く考えてないですからね、パウロはね。主に向かって走ってたのがパウロですから、自分が投獄されて、その結果主の栄光が広がった、福音が広がったってことすらね、パウロは喜べたんですね。無駄に注ぐということで、よく使われるのが、マリアの香油ね、高い香油を割って、注いだってやつね。ちょっとマルコで見てみますか。これがよくこの無駄に注ぐっていうことで使われるんですけどね。あ、マルコ14章だな。14章の、3から、イエスがベタニアで雷病にシモンの家におられたとき、食卓についておられると、一人の女が純粋で非常に高価なナルド油の入った石膏の壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注いだ。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧乏な人たちに施しができたのに。そうしてその女を厳しく責めた。するとイエスは言われた。そのままにしておきなさい。なぜこの人を困らせるのですか。私のために立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。それであなた方がしたいときはいつでも彼らに良いことをしてやります。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女は自分にできることをしたのです。埋葬のようにと私の体に前もって油を塗ってくれたのです。誠にあなた方に告げます、世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょうと。マリアはね、これ分かんないですけどね、多分ね、イエスが十字架につけられると思ってなかったと思いますよ。ただイエスが大好きで、これもアガペの愛じゃなかったと思いますよ。イエスが大好きで、大好きだっていう理由だけで、高価なナルドの香油を割ってかけたんですね、頭からジャポジャポと。 人から見たら無駄でしたよね。だからなんで無駄なことすんだっつって、このここについてきた男たちはユダも含めて責めたでしょ。なんでそんな無駄なことするんやっつってね。人の目から見てもう無駄だったんだけど、マリアは好きで好きでしょうがなかったんで、ナルドの行為をバーンと割ってバーッとかけちゃったんですね。結果的にイエスに褒められちゃった。なんでかっていうと、イエスの十字架の準備をしたことになったからですね、これがね。一方、これとね対極になった人がいます。イエスの十字架を結果的に否定することになった人ね。これがペテロね。えらく怒られちゃったね。ペテロもイエスを愛したんですね。でもね、結果的にね、イエスに怒られちゃうのね。それがね、ペテロの16、ペテロじゃないや、マタイの16章。マタイの16章の21、その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえられなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを引き寄せて勇め始めた。主よ、神の御恵みがありますように。そんなことがあなたに起こるはずがありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。ペテロもイエス大好きだったんですね。ですからイエスが十字架につけられねばなりませんって言った時に、あなたにそんなことは起こるわけないじゃないですか、やめてくださいよそんなこと言うのはって勇めちゃったのね。そしたら怒られちゃった。結果的に十字架を否定する声だったんですね。マリアは結果的に十字架の準備をする行為を行い、ペテロは結果的に十字架を否定する行為を行っちゃったんですね。同じようにイエスを愛してたのに、結果が真逆になっちゃった。明と暗がはっきり分かれちゃいましたね。聖書では明と暗がはっきり分かれるケースがあるんですけどね、微妙なところで。なぜか、ここに解説書いてますよね。その後24節にさっきも言いましたけど、誰でも私についていきたいと思うのは、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてこいって言ってるでしょ。まあ、ペテロがこの時点でね、十字架につけるって難しいですけど、結局ペテロはね、自分のために言っちゃったんですね。十字架についてない人の特徴ですよ。栄光を自分のものにしたいとかね、いろんなことをやるんだけど、結局自分のためってやつね。これ無駄じゃないんですね。自分のためですから、自分にとっては有益なことですね。ペテロはそれをやっちゃったんですね。実は自分のために結婚したんですね。あんた生きてもらわないと困りますぜみたいな感じでね、私たちの王ですからみたいな感じでね。それとも私が一番ですから、あなたを諌めないといけません、なんつうこともあったかもしれないですね。結果的にこれはイエスの十字架を否定することになっちゃったと。これは難しいですね。無駄に注ぐっつうのはね、無意識に注ぐのが一番いいね。やったかどうか分かんないみたいなね。こんなことやったっけみたいなのがね、一番理想的なんでしょうけどね。はい。では、ここで、キリストの律法だんだん分かってきたと思いますんで、確認のための質問をしたいと思います。ちょっとね、日本も不況になってきましたんでね、路上生活してる方も、路上生活しないといけなくなった方もいっぱいおられますよね。信仰によって路上生活をしている人々の世話ができるかと問われたとき、あなたたちは何て答えるでしょうというのがね、日々問われるんですよ。今から問われるんです。私たちね、キリストの律法を歩んでいるものとして問われるんですよ。これあれと一緒ですよ。金持ちの人と一緒。また19章だっけな。 マタイ19章の、あった、ここだ。あ、19の16からね、金持ちの青年、先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをしたらいいでしょうかってかね、どんな良いことをしたらいいかっつってね、なんかちょっとね、大いばりで言ってきたね、私は何でもやってますみたいな感じでね、イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、父と母を敬え、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この青年はイエスに言った。そのようなことはみんな守っております。何がまだ欠けているのでしょうか。自信満々ですね、イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、かえってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。今と同じような質問ですよ。あなたの全財産を、売り払って、そこの路上で生活している人たちのために使いなさい。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからであると。私たちイエス・キリストに取られたらどうします。あそこいっぱいドヤに住んでる方たちがいるんで、あなたの財産を全部売り払って、あの人たちの施しのために使いなさいって、チャレンジ受けることがこれからますます出てくるような私は気がしてしょうがないですね。主の導きだったら自然とやるでしょう。自分の意思だったら絶対できないですね。この金持ちと同じように悲しくなって去っていくっていうパターンになっちゃいますね。自分の意思でできることって、まあちょっとお金をどっかの財団に寄付するとかね、金持ちがよくやるじゃないですか。お金持ちの方々がね、ちょっとあの咎めを感じて、いっぱい稼ぎすぎたんで咎めを感じて、なんとか財団に1億円寄付とかね、そのパターンだったら自分の意思で多分できると思いますよ。イエスの導きがない限り、この青年に問われたようなことはできないですね。しかしこの青年はこの導きがあったんですね。言ったのがイエスご自身ですからね。ですからこの青年はイエスの導きを残念ながらここで断ったことになりますね。そこが網をほったらかしてね、イエスについていったペテロとかね、あの辺と違うところですね。両親にとって網は財産ですからね。だから全部ほっといて、イエスについてたんですね。残念ながらこの青年はそれができなかったんですね。で、もともとこの青年はね、財産に頼ってたんですよ。ですから何かにね、頼り切ってる人っていうのはやはり難しいですね。キリストの律法に従うってことはね、やっぱりそっちを頼っちゃいますからね。イエス・キリストを頼るんじゃなくてね、だから非常に難しいと思います、難しいと思いますね。はい。で、今日の結論はね、さっきのマリアのとこなんですけど、ヨハネの方を使いました。ヨハネの12章の3節ね、そこに書いてますけど、マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。これいいポイントが書いてあるんですよね。マリアは無駄に注いだんですよね。ナルドの香油を無駄に注いだんで、その結果家は香油の香り、すなわちイエスの香りで満ちたんですね。無駄に注がない限りイエスの香りは満ちないんですね。無駄じゃないことをやっちゃうと、その人の香りが出ちゃうんですね。あんまりかぐわしくないような気がしますね。イエスの香りじゃないね。その人の色がついた香りが出ちゃうんですね。私あんまり行ったことないんですけど、なんとかセミナーだとか、なんとか会でこういっぱいお金集金するやつね。あれ多分イエスの香りじゃなくて、その人の香りがバーッと出て、会場にはその人の香りが充満してると思いますよ。無駄な注ぎじゃないですからね。その人の目的に合った、セミナーなり、なんとか会っていうのや、10万回みたいなのやってるんでしょ。 イエスの香りじゃないですよね、多分ね。その人の目的に合った香り、その人の香りが多分充満してると思いますよ。そういう人、そういう香りに充満したいんだったら、そういうセミナーなり会に行くのがいいと思いますね。でイエスの香りをそこに充満させたいんだったら、無駄に注ぐことですね、自分のためじゃなく、自分を誇るためじゃなく、自分の栄光につながるためでもなく、自分の目的のためでもない。難しいですね。無意識にやりたいっていうのが一番ですね。ですから、私はですからね、この辺も淡々とね、もうやるしかないかなと思ってるんですよ。主に言われたからやるなんていう感じじゃ多分ね、難しいのかなっていうのが、経験的に思ってますんでね、淡々とですね、いいのか悪いのか考えずに、やることが今年求められているような気がするんですよ。と言って去年の暮れにね、ちょっとねここで愛さんやった時もそういう話しましたけどね、というのをね、今求められているような気がします。で、今はモーセの律法ではなくてキリストの律法ですので、何でも許されてますが、条件付きね、さっき言ったように信仰で歩むというのが条件付きですからね。愛で歩みましょう、歩みましょうというのが条件付きです。それを満たせば何でもありです。そうするとおのずと行動は制限される気がしますね。自由の中で行動を制限されるっていうね、人の目から見たら何のこっちゃようわからんみたいなね。でも行動制限されるかもしれないけど自由なんですよ、気持ちは。そこが違うところですね、世の人とクリスチャンとね。はい、以上です。主に目を向けてますます自分の栄光じゃなくてね、主の栄光が現れるようにしたいと思います。